ではマタイの福音書の2章の22節お開きください。Matthew chapter 2, verse 22。しかし、アルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に退いた。前回までの内容を皆さん覚えていらっしゃると思います。イエスとそしてヨセフ、マリア、家族はヘロデ大王の魔の手を逃れてエジプトに避難していたのであります。これも夢の中で主の使いがヨセフに掲示したことで、ヨセフはそれに即従って家族を引き連れて何もかも置いたままで主の備えだけを信じて移住したのであります。その期間がどれほどであったのかは詳しくは分かりませんが、それなりの期間であったかと思います。でもそのすべての生活費、旅費、滞在費、すべて主が備えてくださっていたということも知らされております。東方の博士たちの訪問を受けて、黄金入港、持ち役といったエジプトでも高値で取引されるような貴重な品々をすでにクリスマスプレゼントとして受け取っておりましたので、主がそのような備えもして主の導くところ、主の備えがあるということも先週学んできました。私たちもそのことは適用できるかと思います。主があなたを導くところ、必ず主の備えがあります。ついつい自分の持ち物にこだわってしまったり、それに未練を残して固執してしまって手放せなくなって、それでニッチもサッチもいかない、身動き取れないようなこともあるかと思います。でも主が導くところならば、そうしたものも潔く手放して、そして物に頼るんではなく、お金や人に頼るんではなく、主に全面的により頼むということ、そのことも私たちには求められていて、で聖書の事例はもう豊富にありますので、私たちは確信が持てるわけです。必ず主は御言葉通りのことをなされるということですね。でその後も主の啓示がありました。同じく夢の中でヨセフに対して、もうヘロデの脅威がなくなったので、つまりヘロデ大王が死去したので、イスラエルに戻りなさいと。でその啓示も額面通り受け止めて、即行動に移ります。しばらく考えさせてください。エジプトでの生活も、もう慣れてきましたし、ここにユダヤ人が大勢いてとても心地よいのです。イスラエルに行ったらもしかしたらまだヘロデの関係者がいるので、再び危険な目に遭うかもしれません。ここで十分ですと、言ってですね、即応答しないという選択肢もあったかもしれません。ついつい居心地が良くなると、安定した生活があるとですね、私たちはそこにしがみつこうとします。で主の啓示が聞こえていても耳を傾けようとしません。真摯に向き合ったり答えようとしません。ついつい先延ばしにしたり、もう少しだけ待ってください、いろいろな言い訳をして、私たちは主の呼びかけに即答えないということをしてしまいます。それも戒めとして、心に留めていただきたいと思います。主に従う限りはあなたは安全地帯に身を置くことになります。でも主に従わなければ安全は保証されないということです。たとえ目に見える周囲の状況が危険であったとしても、主の御心のど真ん中に身を置くならば、あなたは最も安全なところに身を置いているんだということを知ることができます。逆に目に見えるものに頼りを置いて、目に見えるものを自分の避難所としたり、また自分の保証としている限りは、必ずあなたはおじまどうことになります。不安と恐れから決して逃れることはできません。でそのことを踏まえて、再び22節のところに目を戻していただきたいと思います。しかしとありますね。ヨセフとマリア、イエスは主の啓示に従ってエジプトから出エジプトしてですね、イスラエルの地に戻ってきたわけです。もう何の恐れも何の不安も何の問題もトラブルもないかといったらそうではありません。 主の啓示に従っても、しかしという事態が起こるのであります。で、実際にヨセフは恐れたとありますね。そこに行くのを恐れた。これは誰が恐れたかと言いますと、主語はヨセフです。ヨセフはイスラエルに行くのを恐れたわけです。で、アルケラオという名前が出てきますね。まあ、カタカの名前が、一章からずっとたくさん出てくるので、特に、カタカの名前が苦手という人、あるいは歴史が苦手な人というのは、世界史が特にそうですね。カタカの名前が出てくるだけでもう、頭が真っ白になっちゃう。何言われてるかさっぱり分かりません。全然頭に入ってきませんという人もいると思うんですけれども、その気持ちは分かります。でも、それは何を意味しているかというと、自分とは関係ない話を勉強しようとしているからですね。自分と関係ある人ならば、あるいは関係ある事件や出来事ならば、私たちは関心を持って、またそれを記憶に留めようとします。自分との関わりをそこに感じるならば、もっと深く知ろうとします。でもこれは私の何の関係もない、大昔の話でしょう。そんなカタカナの名前の人なんて知らないし、何の関係もありませんと思っている人は、やっぱりもう自分でシャットアウトしてるんですね。知ろうともしない、考えようともしない、学ぼうともしないという悪い癖が出てしまうので、ただ苦手意識だけでスルーしないでください。またカタカナの名前が出てきた、また歴史の話か、自分とは関係ないという姿勢ですね。それは聖書を学ぶ上でも健全ではありません。まあ、他の学問なら自分とは関係ないということで、関心を持たずに特別身を入れて懸命に取り組まなくても良いような分野もあるかと思います。でも聖書に関してはそうではないということ。これはあなたのために書かれた書物です。苦手意識があったとしても私たちは自分のために書かれたんだということをまず強く意識した上で、その苦手なものに果敢に取り組んでいく必要があります。で、ヨセフにとってアルケラオという人は当然自分に関わりのある人です。自分に脅威をもたらすもの、家族の命が危険にさらされてしまうというそういう対象でしたから、まあ、彼のことも深く知ろうとしたと思います。で、知れば知るほどこの人物は危険である。とてもじゃないけれども、彼の治める領地に家族を連れていくなんてことは、とてもできないということから恐れたかと思います。で、このアルケラオという人がどういう人かということを今からお話ししたいと思うんですが、ヘロデ大王の息子ですね。彼のヘロデの後継者です。ヘロデ大王は自分の妻も自分の子供も自分にとって脅威になると即殺害しました。実に残忍な王であるということは皆さんにはもう伝えてあります。でも全ての息子たちが殺されたわけではありません。生き残った子供たちがいたのであります。で、その生き残った息子の一人がアルケラオという人です。あるいはアルケラオスというふうにも表記されます。で、この人がヘロデの主語、後継者となっていくんですけれども、兄弟は他にも生き残っていました。他に、アンティパスという人、そしてもう一人はフィリッポスという人、あるいはピリポと言います。聖書の中では、ピリポというふうに出てきますね。弟子の一人にもピリポ、伝道者としてもピリポという名前いますので、非常にポピュラーな名前ですね。で、その3人の兄弟の間で後継者争いが勃発したのであります。アルケラオが、ヘロデ大王の意思を継いで、その全領土を、そのまま引き継ぐというふうに、受け止めていたんですが、でも他の兄弟たちも面白くないということで、そこで、後継者争いが生じるわけですね。で、結果ローマ帝国が介入して、そしてヘロデ大王の土地をこの3人の息子で、 分割すると。他にもヘロデ大王の妹とかその息子も加わって、正確には4分割されるんですけれども、ただどちらかというとですね、3人の息子たちによって主な領土が分割統治されますので、まあ、その筆頭にあったのがアルケラオという人ですね。領地としましてはユダヤとサマリア、イドマヤという地域を継承します。イドマヤというのはエドムのことで、実際にヘロデ大王もイドマヤ人であるということは皆さんに伝えてあります。アルケラオという人もそのイドマヤの血を引き継いでいるわけです。で、お母さんはマルタケという人でサマリア人ですね。ですからサマリア人、イドマヤ人とサマリア人の間に生まれたのがこのアルケラオという人です。ですからサマリアも治めているわけです。でもユダヤは本来はユダヤ人の土地ですけれども、そこにおいて自分がユダヤの王を名乗りたかったわけです。しかしローマ帝国側からは後継者問題でトラブルを起こしましたので、王の冠を名をですね、冠するということ、王の名を冠するということは許されずにですね、ただの領主あるいは国主止まりになったわけです。ですから格下げされたわけです。ヘロデは大王と呼ばれていました。で、子どもたちもそれぞれ王を名乗ろうとしたんですが、自分たちの招いた問題によって王から領主あるいは国主に格下げされてしまったんです。もはや王と名乗れなくなったわけです。皮肉な話ですね。で、ちなみにアルケラオという名前の意味は人々のあるいは民衆の君主、英語で言うとプリンスという言葉が使われます。まさに名前からしてですね、将来自分は人々の民衆の君主になるんだと、そのように自覚してきたと思いますし、まあ、そのように育てられてきたと思います。しかし結局は王になれずに、領主国主に格下げされてしまったのであります。で、その弟がアンティパスと言います。この人も福音書に出てきますから、またその時にもどんな人物であるのかは紹介したいと思います。で、このアンティパスはガリラヤとペレアという地方を治めました。名前の意味は父のよう。アンティパスというのはお父さんという名前から来ています。父というのは当然ヘロデ大王のことですね。ですからヘロデ大王のように偉大な王様になるんだと、ユダヤ人の王になるんだと、そのように自覚して育てられてきたと思うんですが、結局はユダヤ人を名乗ることができなくなって、ガリラヤとペリアという田舎を治める領主に格下げされたわけです。で、もう一人が末の弟でピリポもしくはフィリッポスというふうにも言われます。で、先に挙げた二人の兄弟アルケラオとアンティパスとは別の母親からですね、生まれた異母兄弟になります。お母さんはエルサレムのクレオパトラという人です。あの有名なクレオパトラとは別のエルサレムのクレオパトラという名前ですね。ですからおそらくまあユダヤ人だと思われるんですが、でもやはりイドマヤ人とユダヤ人の間に生まれた子供なので、ユダヤ人から見ればもう根血で完全にユダヤ人とは認められない、異邦人扱いされるような人物です。で、このピリポあるいはフィリポスについても福音書に出てきます。ルカの福音書の3章の1節にピリポという名前が出てきます。ルカチャプター3バース1、イトラヤとテラコニテ地方を治めた王様だというふうにそこに記されております。まあ、今日のパレスチナの北東部を治めたわけです。で、ピリポはポピュラーな名前だと言いましたが、意味は馬を愛するものです。 ここにも馬を愛する人がいますけど、ピリポという名前ですね。ピリポ・カイザリアという地名は有名ですね。ローマ皇帝のカイザルにちなんで付けられたもので、ピリポが時の皇帝カイザルのティベリウスに捧げた町としてピリポ・カイザリアと言います。そこでペテロは素晴らしい信仰告白をして、イエスが神の子キリストですと、そしてイエスはその信仰告白を聞いて、そして私はこの岩の上に私の教会を建てますと、岩がゴツゴツしているそういう地域で、水源のある美しいリゾート地ですね、まあ、そういうところを治めていたのがこのピリポという人物ですね。みんな王様じゃなくて国主あるいは領主なんですけれども、全員が全員ヘロデを名乗りました。ヘロデ・アルケラオ、ヘロデ・アンティパス、ヘロデ・ピリポと、いかに自分の父親を尊敬していたか。でももちろん皆さんも知っての通り、ヘロデ大王は尊敬に値する王ではありません。ただヘロデという名前の意味は英雄という意味だと言いました。ヘロスというギリシャ語から来てますね。でヘロスというギリシャ語は英雄を意味するんですが、英語のヒーローの語源です。でこのヘロスというギリシャ語はもともとはギリシャ神話の中で神と人間から生まれた、半神という存在、半分神様、超人的な存在として描かれています。最も有名なのがヘラクレスですね。ヘラクレスというのはヘラという名前とクレスという名前から来ていまして、ヘラというのは、女の英雄ですね。このヘロスの女性系がヘラと言います。ヘラというギリシャ神話の女神がいるんですけれどもね。で、クレスというのが栄光という意味なので、ヘラという女神の栄光、それがヘラクレスという名前の意味です。まあギリシャ神話史上最強の超人、ヒーローというふうに描かれております。で、まあ、そういったヘロデが彼にとってのヒーローだったわけです。自分たちが理想とした、目指すべき存在、そんなふうに息子たちにも移って、父親の名前を使ってですね、名乗って、誇っていったわけです。で、まあ、そういう背景があって、アルケラオが、この後継者争いで、本来、ヘロデ大王のすべてを引き継ぐはずだったんですが、結局弟たちに、半分以上ですね、取られてしまったような格好ですね。ですから非常に面白くないわけです。苛立っていたと思われます。で、実際にヘロデ大王にもよく似ていてですね、残忍極まりない人物だったということも文献が記しております。ユダヤ人がたびたびそんなアルケラオに対してですね、反乱を起こすんですね。で、その都度暴動が起きるんですが、それを鎮圧するのに彼は虐殺を行うわけです。ユダヤ人が3000人も殺されたという事件が起こりました。このアルケラオが国主になったのはほんの18歳の時です。この中にも18歳の人いますけれども、18歳で国主になるわけです。領主になるわけです。自分の父親にそっくりなことをし始めるわけです。恐ろしいですね。ここも考えさせられます。子供はですね、父親の背中を見て育つというふうにも言いますし、またこの親にしてこの子ありみたいな、そういう典型的な姿をここに見ることができます。で、結局ですね、AD6 年から AD7 年にかけて、このアルケラオの度重なる失政によって、ユダヤ人たちがローマ皇帝に直接直訴するわけですね。あまりにもひどいと、もう貧富の差も大きく、広がりまして、富裕層にだけ優遇するような、措置をする、 増税をしてですね、もう一般庶民は疲弊しきってるわけです。で、その直訴をしてですね、結果的にはローマ皇帝がこのアルケラを流刑にするわけです。まあ、ガリアという、今ではフランスの当時はガリアといったらもう田舎も田舎、もう辺境の地ですね、そこに流刑になるわけです。で罷免されるわけです。でその後はユダヤの直、ごめんなさい、ローマの直轄地となって、そこに、ローマ総督が置かれるわけです。イエスが十字架刑にされるときには、そこを治めていたのがポンテオ・ピラトというローマ総督だったわけです。もうそこには国主とか領主と呼ばれる人がいないわけです。で、まあ、そういうところに、ヨセフはこれから行こうとしていたので、もう行ったらすぐに捕らえられて、すぐに殺されると、ヘロデ大王そっくりな息子が、統治している、領地なので、とても危険であると、まあ、そう思ったわけです。でもう一つ余談になることなんですが、アルケラオが罷免された直後はですね、AD6 年から AD9 年の間の話なんですが、ローマ総督でカポニウスという人が来ますね。で AD7 年に最高法院と呼ばれている、あるいは最高議会と呼ばれているサンヘドリンという71人からなる最高議員ですね、その頂点には大祭司がいるんですが、祭司や立法学者たちからなる、あるいはサドガイ派、パリサイ派の人たちからなる、まあ、当時で言えば、政治家でもあり裁判官でもあり、また、法律家でもあり、弁護士でもあるような、そういう、あるいは宗教家であるという、そういった、最高法院が持つ、死刑執行権というものをですね、剥奪するということが起こりました。 AD7 年にローマ総督のカポニウスが剥奪するわけです。で、死刑執行権というのは立法に反することをした場合、立法に応じて処刑をすると、神を冒涜したら石打ちの刑とか、姦淫の罪を犯したら石打ちの刑とか、まあ、そういった立法に基づく処刑が行われるわけですが、その権利を剥奪されてしまったわけです。で、剥奪されたらもう、完全に、死刑は行いませんので、ローマ総督に常に伺いを立てて、どうかこの人を裁いてください、この人は死刑に値することをしましたので、処刑してくださいと。もちろんローマ法によったら石打ちの刑というのは存在しませんので、ローマ法に基づいた死刑がなされていくわけです。イエス・キリストの死刑もそのような手順で行われました。で、まあ、その死刑執行権が剥奪されるということは、もうユダヤ人としてのですね、王権が完全に剥奪されるようなものです。死刑というのは生殺与奪の権というふうに呼ばれていて、それが一つの政府のですね、基盤となるわけです。で、それがなくなるともう政府でなくなると、もう国としては機能しないということにつながるわけです。なぜそういう話をしたかといいますと、創世記の49章の10節のところにメシア予言があります。ジェネシスチャプター49 verse 10、創世記49章、ヤコブが、遺言を残すんですが、その遺言が12人の息子たちに対する、予言の言葉にもなっています。で、これはユダに対する予言の言葉です。で、ユダはユダ族の先祖で、そこからダビデが出て、ダビデの子イエスが出るわけです。で、この10節は特にメシア予言として有名な箇所です。王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない。ついには彼が城に来て、諸国の民は彼に従う。 王権というところにアスタリスクマークついています。で、下を見ていただくと直訳は杖とあります。で、彼が白に来てというところにもアスタリスクマーク2つついていて、欄が見ると白が来てとあります。まあ、そちらが、原文通り、忠実に訳しているものです。で、杖というのは王が持つ杖で、これは死刑執行権を指す言葉です。で、シロというのは、これはメシアを表す言葉ですね。ですからメシアが来ると、死刑執行権が離れる前にメシアが来るという予言なんですね。で、死刑執行権が剥奪されたのは、先ほど言った通り AD7 年にローマ総督のカポニウスという人がサンヘドリンから剥奪しました。その前にメシアが来ていないといけないわけです。で、実際にどうだったかというと、もうすでに来ていたということが、ここに、福音書を見ると分かりますね。ですから、この創世記49章10節の予言は見事成就したわけです。でも、この AD7 年当時のラビたち、ユダヤ教の教師たちは、サンヘドリンから死刑執行権が剥奪されたのを受けて、創世記49章10節のメシア予言が成就しなかった、メシアが来ていないんだと彼らは認識していましたので、彼らは荒布をまとってですね、頭から灰をかぶって町中嘆いて歩き回ったと言われております。神の言葉が成就しなかった、神の約束がたがえられたんだと、そう思って嘆き悲しんだというんですね。でも福音書を読むと全くそうではないということがわかると思います。創世記49章10節は間違いなく成就した、神様がすべてのことを支配されています。歴史を支配していますね。ヘロデ大王がユダヤ人の王として君臨することを許したのも他ならぬ聖書の神です。ローマ帝国のアウグストが任命したというふうに歴史では学ぶんですけれども、そうではなくて、そのローマ皇帝のさらに上には、その背後には主の主、王の王がおられて、その方が ご自分の計画を進めるにあたって、ローマ皇帝も用いましたし、ヘロデ大王も用いた。もちろん陰で、働く、悪魔の存在も認めていましたので、悪魔すら動かして、ご計画を粛々と進められる。ユダヤ人にとってはそれは悲劇かもしれません。ユダヤ人にとってはそれは災難かもしれません。でも神のご計画はそうしたものによって左右されずに、むしろそれらすべてを主は用いて、そしてご自分の計画を必ず実現される。素晴らしいですね。驚くべきことです。私たちの目からしたら、まるで、神様がおられないかのような、全く聖書の言葉が実現していないかのような、神の約束は果たされていないかのような印象を持ったり感覚を持ったりします。でもそれは私たちの自分の視点であって、神の視点では全く、異なることが起こっているんだということです。ですから、ここからもですね、私たちは、ますます神の言葉を、信じなければいけない。聖書の言葉は信頼に足るものだということを、確信していかなければなりません。で、またテキストに戻っていただきまして、22節のところですね。アルケラオが父ヘロダに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。ヨセフが恐れたのであって、マリアが恐れたかどうかは書いてありません。マリアはもしかしたら恐れていなかったかもしれません。もちろんイエスは恐れているはずがありません。ヨセフだけが恐れていたのかもしれません。まあ、ユダヤに戻るというのは、出身地がベツレヘムですから、ベツレヘムに当然戻ることが想定されています。ヨセフとマリア2人の出身地ですね。 で、そこでイエスも生まれています。でもそこでヘロデ大王が2歳以下の男の子を虐殺したということがありましたので、もうその恐怖が抜けていないわけです。これはある意味で自然な反応と言っていいと思いますね。幼児虐殺という生々しい残忍なことが記憶に新しい中にあってですね、何も恐れずにまたベツレヘムに戻るなんてことは普通考えられないと思いますね。誰でもヨセフでなくてもですね、誰でも恐れて叱るべきかと思います。必ずしもこれはヨセフの不信仰から出た恐れとも言えないかと思います。と言いますのは、20節を見ていただくと、夢の中で主の使いが言った言葉ですね、立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。正確にはイスラエルの地と言われています。もしこれがユダヤの地に行きなさいと言われていたら恐れてはいけないわけです。主を信じてユダヤの地に、つまりベツレヘムに直行して行かなければいけません。でもここではイスラエルの地とありますから、ユダヤには限定されていないわけです。ですからユダヤにこだわる必要はないわけです。でも今までですね、イエスが生まれた場所でもありますし、自分たちの出身地でありますから、イスラエルに戻るということはベツレヘムに戻るというふうに、これまでの流れを考えますとね、それが自然の流れかと思うわけです。でもここにも神様が特別なことをなさいます。ヨセフにこの恐れの思いを与えて、あえてユダヤのベツレヘムに戻らないように仕向けたと言っていいと思いますね。つまり神様は人の恐れといった感情すら用いて、ご自分の計画を粛々と進められるということです。驚くべきお方ですね。私たちが考えるようなちっぽけな存在ではありません。私たちのそうしたちょっとした反応も主は用いて、ご自分の計画を確実に実現されていくということです。で、夢で警告を受けたのでガリラ地方に退いたとあります。今回も、夢の啓示がありました。で、そこでユダヤではなくてガリラ地方に退くようにという啓示が、あったかと思われます。特別ないにしても、もともと彼らはガリラ地方のナザレに暮らしていたわけです。でも人口調査の関係で、自分たちの出身地であるベツレヘムに、ダビデの町と呼ばれるところに、彼らは戻ったわけです。でそこに家も建ててですね、生活していたわけです。ですから自分たちのすでに生活の実態があったところ、家族として新たに暮らしていたその町がですね、変えるべきところだと自然的にそう思ったと思うんですが、でも恐れを持ってですね、そこに変える気持ちになれず迷っていたところ、ガレラ地方に戻りなさいと。でもこれも実はスムースにはいかなかったと思います。と言いますのは、そのナザレにおいてマリアは受胎告知を受けたのであります。御使いのガブリエルが来て、あなたは聖霊によって男の子を身ごもっていると。これは大事件だったわけです。そんなことありえない。もしそんなことがあるとしたら、それは単に、婚約中なのに他の男性、もしくは他の男性と性的関係を持って妊娠してしまった、あるいは相手がヨセフだったとしても婚約中に性的関係を持つことは、これは姦淫の罪とみなされますので、不倫と同罪ですね。ですから両者とも石打ちの刑というのが相当だったわけです。ですからナザレに行ってもどんな目で見られるかわからない、どんな扱いを受けるかわからない、場合によっては石を投げつけられるかもしれない。もちろんこの時にはサンヘドリン におけるですね、死刑執行権はなくなってはいたと思うんですが、それでもまだ民衆レベルではいわゆる私の刑というですね、公的な処刑ではなくて私のプライベートの死刑としてですね、いきなり死で殺すということ、これは福音書を見てもイエスが何度となく石を投げつけられそうになって殺されそうになるということを見ていますので、まあ、そういう恐れもあったはずです。ですからどっちに行っても恐れがある。でも23節のところではそしてナザレという町に行って住んだとありますので、ヨセフはこの時は特に恐れたというふうにも書いてありません。具体的にガリラに行きなさいという、あるいはナザレに行きなさいというそういう啓示があったと思われますね。それに対してヨセフは忠実に従ったんです。そういう従順があるならば、もう恐れる必要はないですね。で、ヨセフは夢を通して、その都度主の啓示を受けたら迷うことなく逃げることなく、時間を置くこともなく、即答して、即従っているわけです。まあ、そういうヨセフの信仰の姿にも私たちは励まされます。私たちと同じように普通に恐れたりするわけです。普通に疑ったりするわけです。それでもヨセフはイエスを育てる義理の父として召されたわけです。マリアとまたマリアとの間に生まれてくる子供たち、イエスの義理の弟たち妹たちも養うような父親として神はヨセフを召したわけです。まあ、そのことも私たちにとっては非常に大きな励みとなると思います。まあ、表舞台からは消えていくんですけれども、それでもヨセフは主によって用いられたということを知ることで私たちもこんな自分でも主が用いてくださるということもですね、知って神様からの啓示があったら彼のように素直に迷わず逃げず言い訳をせずまた棚上げにしないで即従うということを見習っていきたいと思います。で、ナザレという地名が出てきました。23節ですね。これは新約聖書ではここで初めて出てくる地名ですけれども、このナザレは無名の町ですね。ガリラの南ガリラの小村、ちっちゃい村、あるいはもう寂しい村、寒村です。いろんな文献を見ますと1世紀の時代のナザレはおそらく人口は推定300人から500人程度と言われています。まあ、多くて500人、だいたい間の400人ぐらいではないかというふうにも言われるんですが、4世紀に教会博士として有名なヒエロニムスという人ですね。この人がパレスチナを訪問しているわけです。その際にナザレも行ったんですね。で、その彼が記すところによるとナザレは小さな村であったと表記しています。ですからこれは町ではない、都市ではない、小さな村であった。4世紀の時点でも小さな村ですから、1世紀の時点だったらもっと小さいという、印象でいいかと思いますね。で、無名の町といったのは、旧約聖書にも言及がないんですね。一切ナザレという地名は出てこないんです。で、旧約以外の他の古代文献にもナザレという町は出てきません。ですから有名じゃないんですね。誰も知らない。ナザレって何ですか、一体どこですかというようなイメージを持つ村であるということです。ただし新約聖書には全部で12回出てきます。で、ナザレ人という名称、これもまた2章23節に出てきますね。ナザレ人の場合は新約聖書の中には15回出てきます。 ナザレは12回、ナザレ人は15回、それなりに多く言及されているということがわかるかと思います。で、他の箇所ですね、新約聖書見ますと、まあ、これは福音書以外にも出てくるんで、また意識して読んでいただきたいと思うんですけれども、読んでいきますとね、ナザレという町のイメージが、村のイメージが伝わってきます。ナザレというのは、まさに、軽蔑された村、これは別称と言っていいと思いますね。ユダヤ人から見たら特にそうでありました。ユダヤ人というのはユダヤ地方に暮らすエリートたちからすると、ガリラ地方の寒村のナザレは田舎町です。で、そこには多くの異邦人、異教徒が暮らしていました。いわゆる混血もいっぱいいたわけです。で、そういう純血でない者たちを見下している、そういうエルサレムのエリートたちが、まあ、パリサイ人とか、まあ、律法学者、あるいは、サドカイ人、祭司と呼ばれる人たちだったわけです。旧約聖書にもガリラヤという地名は出てきます。イザヤの9章の1節を参考にお開きいただきたいと思います。アイザヤチャプター9 verse 1、 イザヤ書の9章の1節、開きたい方は1180ページです。イザヤ書の9章の1節、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。異邦の民、ガリラヤと呼ばれています。まあ、この呼び名はどこから来ているかといいますと、この時代、少し前なんですが、アッシリア帝国によって、イスラエルは、特に北王国イスラエルは、滅ぼされていたわけです。アッシリア帝国といえば、オリエントを初めて統一した、支配した大帝国ですね。で、北王国イスラエルもアッシリアに飲まれてしまって完全に征服されたわけです。で、その際にガリラ地方に、サマリア地方もそうなんですが、アッシリア帝国が外国人を多く移住させたんですね。ですからそこに、外国の文化とか、あるいは宗教、言語、習慣といったものが流入してきたわけです。で、その結果、ユダヤ民族としての、純潔というものが失われたり、あるいは宗教も、いわゆる混交宗教、ユダヤ教にいろんな異教がミックスされた、いわゆる新興宗教みたいな、カルトみたいなものがですね、どんどん起こってくるわけです。で、そうしたことからエルサレムのユダヤ人から見ればもう、とてもですね、ユダヤ人とは認められない、そういう地域に暮らしている人たちは異邦の民であると、異邦の民、ガリラヤであると、そう呼ばれるわけです。で、マタイの福音書の26章73節も参照いたします。マタイチャプター26 verse 73、まあ、ペテロがイエスのことを否定する有名な場面です。しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきていった。確かにあなたもあの人たちの仲間だ。言葉の訛りでわかる。言葉の訛り、これはガリラヤ地方の方言ですね。いわゆるガリラヤ弁というのを話していたわけです。で、そのガリラヤ弁というのはアラム語のことを言います、特に。で、アラム語というのはアッシリア帝国、並びにバビロニア帝国の言語だった、公用語だったわけです。 で、それがガレラ地方には、たくさんの外国人が移住してきましたので、その地域ではほとんどアラム語を話していたわけです。パッションという映画がありますけれども、そのパッションのセリフはすべてアラム語であります。イエスと弟子たち、その地域の人たちが全員アラム語を話したという設定で、全編アラム語で話されているわけです。でも実際にはそれは訛りであって、実際にはユダヤ人はヘブル語あるいはヘブライ語というのを母国語としていました。ですからそれも話せるわけです。でも、つい訛りが出てしまう。標準語であるヘブル語はなかなか使わないわけです。ガリラにいる限りはですね、どうしても仲間内ではガリラ弁で話してしまうわけです。つい、大阪弁が出てしまうとか、つい、プサン弁が出てしまうとかまあそういうところですぐ分かっちゃうわけですね、どこの出身か。で、それはちょっと見下すような意味合いで使われているわけです。マルコの福音書の14章70節も一つ参考にいたします。マルコチャプター14 verse 70、マルコの福音書の14章70節、同じ場面です。するとペテロは再び否定した。しばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガリラヤ人だから。ここではガリラヤ人という言葉が使われています。ガリラヤ人というのはもう完全にユダヤ人とは別物というみなしですね。完全に見下しているわけです。軽蔑しているわけです。彼らは別の言葉を話す、別の宗教を持つ、別の民族だみたいな感覚ですね。本当は同じユダヤ人なのに、そういう見方をするわけです。で、その中の町のナザレですから同じような見方をされたということです。ガリラ地方にもいくつかの町があるんですが、中でもナザレは小さい村です。大きな町もガリラには存在するんですが、ナザレは全く無名です。ガリラ地方の町の中には、旧約聖書の中にもたびたび出てくるような町もあります。ローマ帝国時代も有名な町として栄えたところもあります。でもナザレはそうではなかったんですね。ですからガリラ地方の中でも、小さな村で、何もないような、そういうところですね。で、ヨハネの福音書の7章41節も参照いたします。ジョンチャプター7 verse 41、 ヨハネの福音書の7章41節、別の人たちはこの方はキリストだと言った。しかしこのように言う人たちもいた、キリストはガリラヤから出るだろうか。42節を見ると、キリストはダビデの子孫から、ダビデがいた村ベツレヘムから出ると聖書は言ってるではないか。イエス・キリストはガリラ出身だと思われていたわけです。でも実際にはユダヤのベツレヘムで生まれてますね。育ったのがナザレであって、生まれたのはベツレヘムだったわけです。でも一般的な認識ではイエスはナザレ人と呼ばれていて、で、ナザレ人なんていうものはですね、旧約にも登場しない、ダビデの血筋とは何の関係もない、キリストとは無縁であると。だから相手にしない人たちも大勢いたわけです。ヘロデ大王がベツレヘムの2歳以下の男子を全員殺したので、もうそこにはですね、メシアはいないと、殺されたんだという、そういう認識もあったかもしれません。ですからサンヘドリンの死刑執行権が剥奪された後もですね、もうメシアは現れない。創世記49章の10節の約束の予言は違えられたんだという失望感があったと思います。 でも、もう一箇所ですね、ヨハネの7章の52節を見てください。彼らはニコデモに行った。ニコデモという人は3章、ヨハネの3章にも出てくるイスラエルの教師として名高い人です。ラビを教える神学校の校長でもあったわけです。で、このニコデモを知らない人は誰もいないというぐらいの有名人なんですが、あなたもガリラでなのか、よく調べなさい。ガリラから預言者は起こらないことがわかるだろうと。ニコデモはパリサイ人にそうって言われたんですね。ニコデモ自身もパリサイ人なんですが、実際に聖書を読んでも、ガリラから預言者は起こらないと、ましてやキリストなんか起こるはずがないというのが当時のパリサイ人、立法に最も厳格だった聖書のエキスパート、専門家の認識だったわけです。あなたもイスラエルの教師ならそのくらいわかるだろうと。ところがですね、旧約聖書を見ますと、ガリラヤから預言者は実際に輩出されてるんです。それはヨナという人物ですね。マタイの福音書の12章の39節と40節のところを見ていただきたいと思います。マタイチャプター12 verses 39 and 40。ヨナという人はナザレの北東5キロにあったガテヘフェルという町の出身です。ですからガリラ出身の預言者なんです。それなりに有名な預言者であるんですが、ヨナのことは全く見落とされてますね。なぜ見落とされているのかということをこの箇所からお伝えできればと思います。マタイの12章の38節から見たいと思います。38節、マタイの12章の38節。その時律法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。先ほどの箇所もパリサイ人がニコデモに対してチャレンジしました。ガリラヤから預言者なんか出るはずがないと。で、同じパリサイ人が今度イエスにここではですね、質問しています。で、39節で、しかしイエスは答えられた。悪い会員の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。で、41節、ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。ヨナに勝るものっていうのはもちろんイエス・キリストのことです。ナザレのイエス、ヨナと重ねられています。で、ヨナの預言の中にイエス・キリストの死と3日目の復活が明確に、記録されているということです。で、そのことを律法学者パリサイ人たちは意図的に拒否したわけです。見ようとしなかったわけです。ガリラ出身の預言者、ヨナのことを彼らはですね、思い出さないようにしていたわけです。そのように、イエスを信じようとしない人たちは意図的に、自分にとって都合の悪い真実は抹消しようとするわけです。まるでそれが事実でないかのように、そのような傾向が私たちの中にもあります。イエス・キリストを拒むにあたって、常に、自分の優先、自分の都合を考えるわけですね。都合の悪い場合は、いくら事実を並べられても、それを全く見ようともしない、認めようともしない、そういう傾向は今の私たちにも見受けられますので、注意したいと思います。いくら聖書を読んでいても、いくら聖書を知っていても、イエス・キリストを自分の主とする上で、あるいはイエスに従うという時にですね、都合が悪くなりますと、たとえ聖書に書いていることでも私たちはそれを見ないようにします。見て見ぬふりをします。 知っていても知らないふりをしますね。そういう傾向があなたの中にもあるということを認めてください。で、他にもですね、またナザレの話はこの後も展開していきたいと思うので、まずはテキストの方に一度戻っていただきたいと思います。マタイの福音書の2章の23節の方ですね。これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであったと。今着目していただきたいのは預言者たちを通してというフレーズです。預言者をじゃなくて預言者たちをとなっています。複数形ですね。つまり一つの預言ではないということは明らかです。で、鍵括弧の中の彼はナザレ人と呼ばれると語られたこととありますけれども、旧約聖書を見てもどこを見てもこの言葉は載っていません。そもそもナザレという地名も載っていないと言いました。ナザレ人ももちろん載っていません。で、原文にも、このギリシャ語の原文ですね、マタイ2章23節のこの箇所に実際に鍵括弧というものは存在しません。これは補足でつけてるだけです。彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであったと。他の箇所を見ると、例えばマタイの1章の23節のところは鍵括弧ついてますね。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマニュエルと呼ばれるというところは鍵括弧でくくられていて、でそれは実際に旧約聖書の中を見ても載っている言葉です。イザヤの7章14節で、そういう旧約聖書から取られた引用箇所というのは、段落を設けてですね、一目で分かるように、新改訳では表記しています。2章の6節も同じようになってますね。マテオチャプター2バース6、ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。これも、明確にですね、一目で、段落を設けていますので、改革校でくくられて、これも旧約聖書からの引用であるということで、ミカの5章5節だと判明します。で、他も見ても同じでありますね。しかし、ここでは彼はナザレ人と呼ばれると語られたことを成就するためであったとありますから、これは預言の成就だということは間違いないわけですね。でもどこに書いてあるのかと疑問が残るわけです。で、そのことを今から、いろんな可能性を皆さんに示唆しながら、お話ししていきたいと思います。まず、一つにですね、聖書に記録されていない言葉というのは実際に存在するということです。必ずしも旧約聖書に書かれていなくても、そのような言葉が伝承として伝えられていった、あるいは他の文章においてですね、伝えられていったということは認められているということ、このケースがですね、特別なケースではないということを、お伝えしていきたいと思います。例えば新約聖書のユダの手紙、そこをちょっと皆さんに確認していただきたいと思います。ユダの手紙そこにですね、14節を見ていただきたいと思います。バース14、ユダの手紙の1章14節アダムから7代目のエノクも彼らについてこう予言しました。見よ、主は何万もの生徒を引き連れてこられる。すべての者に裁きを行い、不敬虔に生きる者たちのすべての不敬虔な行いと不敬虔な罪人たちが主に逆らって語ったすべての暴言について皆を罪に定めるためであると予言されたとありますが、どこを見てもそのような予言は記録されていません。でも旧約聖書に予言されていない予言が、 このようにですね、新約聖書の中ではエノクが予言した言葉として載せています。他にもですね、事例として、分かりやすいのは使徒の働きの20章の35節 Acts chapter 20 verse 35、皆さんもよく知っているイエス・キリストの言葉として記録されているものです。使徒の働きの20章の35節、278ページ。このように、労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が、キリストの言葉として記録されています。受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。実際にイエスの原稿録というのは、福音書と、あとは黙示録にありますね。それらを見てもどこにも受けるよりも与える方が幸いであるとイエスが語ったと記録している箇所はありません。でもパウロはイエスご自身が言った言葉としてこれを覚えていなさいというふうに伝えるわけです。最も有名な言葉の一つですけれども、イエスがこの言葉を語ったと記録している箇所はここ以外ないわけです、これは復活の姿でご自身が、パウロに現れて直接パウロに語ったのか、でもこれを読む限り、印象としてはこれはパウロだけの特殊な啓示ではなくて、もう当時のクリスチャンの人たちは皆このイエスのことも知っていたかのような書かれ方がしてますね。それを覚えているべきだと、忘れてはならない、あなたたちはもう聞いてるだろう、知ってるだろう、それを思い起こさせるようにして書いてますね。ですからここでパウロが初めて、私が聞いたイエスの言葉、あなたたちは知らないかもしれないが、私はこの言葉を直接イエスから聞いたんだというような言い方は一切していません。もうこれは周知の事実であるかのような書き方をしてますね。ですからこういうケースというのは珍しくないということです。彼はナザレ人と呼ばれる、これは確かに旧約聖書の中には記録されていませんけれども、でもこれも周知の事実として、この言葉を他の人たちは違和感なく聞けたわけです。それは予言の言葉でもあると、でこれはキリストにおいて、イエスにおいて成就したんだということで、イエスがキリストであるという証明になっているというふうに理解するということです。私たちはわからないので、預言者たちを通してと言われているので、そんな言葉はどこにもないと思って困惑するわけです。預言者たちですから、一人の預言者だけでなくて複数の預言者たちが言っているんだと、どこにあるのかと疑問に思うわけです。で、次の可能性として、イザヤの11章の1節を開いていただきたいと思います。アイザヤチャプター11の verse 1、イザヤ書の11章の1節、ここもよく引き合いに出される聖句です。これがマタイの2章23節の予言であると、イエスがナザレ人と呼ばれるんだということが明確に書かれている予言の箇所だというふうに考えるわけです。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、これはメシア予言です。エッサイというのはダビデのお父さんですね。そのお父さんから出るものがキリストである、メシアであると、2節のところを見ると明らかですね。その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。で、もうその後読めばこれは明らかに普通の人じゃない、ダビデの子と呼ばれるメシアだということはわかります。で、この中で若枝という言葉が一節に使われています。この若枝という言葉はヘブル語ではネイツェルと言います。ネイツェルというのはナザレと読むことができる言葉です。これはですからヘブル語の言葉遊びになっているんです。いわゆるダジャレなんですね。ヘブル語というのは子音しか使わない、子音を使って表記する言葉です。表記する際には母音は使わないんです。ですから子音を並べていて、その間に母音をつけて 大体こういう意味ではないかとして読むんですね。まあ、特殊な言葉のように聞こえるかもしれませんが、アラビア語とか古代エジプトのヒエログリフなんかもみんな子音のみの表記です。そこに母音をつけて、大体部の関係からですね、こう読むんではないかと、こういう意味に違いないというふうに読むわけです。ですから読み方はいくらでもできるんですね。まあ、母音というのはそういう文法にむしろ役立つような使い方をするので、これがセム語族の言語の特性でもあります。で、このネイツェルというのは和解だというふうに読みますが、読み方によってはナザレというふうに読むこともできる、そういう言葉なんですね。で、このネイツェルの語源の動詞形はナツェルと言いますね。このナツェルという言葉は守る、見張る、保つという意味の言葉です。で、実際にヨセフとマリア、イエスはナザレに避難して守られるわけです。保たれるわけです。神様はそんな彼らを見張って守ってくださる。まあ、ヘロデアルケラオの魔の手が及ばないように常に見張っていてくださる。まあ、そういうふうにも解することができます。で、若枝が他のヘブル語で、メシアに使われている箇所も参考までにお分かちできればと思います。エレミアの33章の15節、ジェレマイチャプター33 verse 15、 エレミア書の33章15節、1356ページ。その日その時、私はダビデのために義の若枝を芽生えさせる。彼はこの地に公正と義を行う。ダビデのために義の若枝を芽生えさせるとありますが、この若枝というのが、メシアの称号と言っていいと思います。言語はツェマクという言葉ですね。まあ、ちょっと表記は難しいんで、ツェマクというふうに書いてもいいと思いますね。クと読まないでツェマクというふうに発音します。で、この若枝という言葉はもう一箇所ゼカリアの6章12節にも使われていて、これもメシアを指す名称であります。ゼカリアチャプター6 verse 12、 ゼカリアの6章12節、1617ページから1618ページにかけて、彼にこう言え。彼というのはその前を見ると祭司ヨシュアとあります。ヨシュアというのはヘブル語ではイエシュアと正確に発音します。で、イエシュアというのはギリシャ語ではイエスースと言います。それはイエスのことですね。同じ名前です。彼にこう言え。万軍の主はこう言われる。見よ、一人の人を、その名は若枝。彼は自分のいるところから目を出し、主の神殿を建てる。この若枝もメシアの称号ですね。ツェマクという言葉ですね。ネイツェルとは別の言葉です。でも同じく若枝と訳される言葉で、メシアを表しています。ですから、まあ、少なくとも預言者たちの中の一人にイザヤがいてですね。で、若枝、ネイゼルがナザレに通じる言葉として、これをダビデの子イエスが成就したんだと、イエスはナザレ人と呼ばれるんだと、若枝と呼ばれるんだということですね。で、他にも若枝と呼ばれている箇所が今のエレミアとかゼカリアにもありましたので、そうした預言者たちも口を揃えてメシアが若枝であると、そう呼んでるんだと、まあ、そういうふうに解することも可能です。で、他の可能性として、ナザレとかあるいはガリラ地方全般が、もうユダヤ人の目からすると、別称であると、見下したり軽蔑するといった蔑むという、そういう対象ですね、あるいは拒絶するという対象というふうに、説明しました。つまり、イエスは人々から見下される、軽蔑される、蔑まれる、 拒絶されるものだというふうに預言者たちが預言しているんだという解釈も可能であります。ヨハネの福音書の一章開いてみてください。ジョンチャプター1、一章の9節10節を見てください。9節以降を見てください。ジョンチャプター1バース9、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。イエスはご自分の民、ユダヤ人のために来たんですが、でも彼らはイエスを受け入れなかった。まさに生まれた時から受け入れられていません。ユダのベツレヘムでメシアが生まれると、祭司たち、また律法学者たちは、その予言を、ヘロデ大王にも伝えましたが、誰一人イエスを礼拝しに足を運ばなかったわけです。足を運んだのは異邦人である東方の博士たちだけです。外国人だけですね。ご自分の民は受け入れなかったわけです。で、ユダヤ人の王を名乗る、偽物の王がですね、幼いイエスを抹殺しようとしたわけです。殺そうとしたわけです。で、おそらくそのことも祭司律法学者たちも分かっていたはずですね。知っていたはずです。今メシアが生まれたら、自分たちの生活が保障されなくなる。今私たちは宗教ビジネスで儲けているんだと。でもここにメシアが来たら全て失うかもしれない。自分たちの好き勝手がもう通じなくなる。自由にできなくなる。イエスに来られたら、メシアに来られたら、困ると。だからヘロデ大王のやることを止めなかったわけです。同胞も同国人もイエスを受け入れなかった。これは明らかですね。で、さらに一章の46節、ナタナエルは彼に言った。ナザレから何か良いものが出るだろうか。ピリポは言った。来てみなさい。47節も読みしますね。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。ピリポがまずイエスに出会うわけです。で、イエスがキリストだということを知って親友のナタナエルに伝えに行くわけです。まず友人に伝道してますね。そしたらナタナエルはナザレから何か良いものが出るだろうか。このフレーズからしても分かりますね。ナザレは何も良くない、いいものが何もないんだと。そのところからメシアが出るはずがないという認識を持っていたわけです。もうすでに先にそのことは皆さん述べてますので、繰り返すことはしませんが、そのことをイエスも認めています。認証しているわけですね。それが47節の言葉です。彼について言われたというところです。見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。ナザレから良いものが出ない、これは偽りじゃない、これは本当のことだとイエスも認めているわけです。ですからナザレという印象は、これは人々から拒絶される、見捨てられているもの、また蔑まれているものという印象、これはイエスも認めているわけです。自分はそういうものだという自覚も持っているわけです。で、ヨハネの福音書の19章の19節、ジョンチャプター19 verse 19、イエスの罪状書きのところです。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書かれていた。もうこの時には ヘロデの血筋が王を名乗ることは許されていなかったわけです。もう完全にローマの直轄地になっていました。ピラトが総督として統治していたわけです。でも、ピラトには無罪の人を釈放する力がなくて、最後のあがきとして、これは悪あがきですけれども、ユダヤ人たちの陰謀で、ユダヤ人たちの妬みで、罪のないイエスを処刑する羽目になった、私の手を汚させて、汚れ仕事だけさせてという恨みもあってですね、あえて皮肉を込めてイエスの罪状書きに、これは罪状書きになっていません。ユダヤ人の王ナザレ人イエスと、まさにイエスが名乗った通り、主張した通りという表現をしてですね、でその角でイエスは処刑されるんだということを、ユダヤ人たちに見せつけたわけです。で、それを見て21節で、慌ててユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。別にそんな、罪状書き、どうでもいいというふうには思わなかったわけです。一つにはこれはヘブル語で書かれていてですね、ヘブル語ですと前にもお伝えした通り、それぞれの言葉の頭文字を取って、それを単語として見るという、そういう習慣がユダヤ人にはありました。ですから、アクロニウムというんですけれども、でそれによると、このユダヤ人のナザレ人イエスというのは頭文字を取っていくと、ヨッド・ヘイ・バーブ・ヘイという4文字が浮かび上がって、でそれを連ねるとヤーウェイというふうに読めるわけです。ヤーウェイとして処刑されているというふうに見えてしまうので、書き直してほしいと嘆願するんですが、それは軽く却下されたわけです。イエスはヤーウェイとしても主として死なれたというふうにも見えたわけですね。でもここでもユダヤ人を、ごめんなさい、ナザレ人を、イエスを揶揄するために、皮肉るために、見下すために使っているんだという事例として、取り上げて、いますので、そこを皆さんにも覚えてほしいと思います。実際に約束のメシアが蔑まれるんだということが、旧約聖書のそこかしこに出てきてますので、その箇所も全部じゃないんですが、有名なところだけ取り上げて皆さんに立証したいと思います。イザヤの53章の3節、アイザヤチャプター53 verse 3、イザヤ書の53章イエスの預言としては、メシア預言としては最も有名なものの一つです。苦難のしもべの歌として知られています。一節から見ましょうかね。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたか、彼は主の前にひこばえのように生え出た。ひこばえ、これも、興味深いですね。米印がついていて、欄外を見ていただくと、木の脇芽の意味だと。でも直訳は血の見事とあります。確かに血の見事として現れました。でも飛行映えとしてもですね、和歌枝というふうにも呼ばれていますから、そういう絡みも、想起させます。十一章の一節のところで和歌枝というふうにも呼ばれていました。で、砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。で、3節に特に注目してください。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。これがナザレ人です。ナザレ人は蔑まれ、人々からのけ者にされ、そういう尊ばれない存在として、メシアは描かれていますね。彼はナザレ人と呼ばれたわけです。で、詩篇の22編の6節も お見せします。これも有名なメシア詩編です。サムチャプター22 verse 6 22-6 952ページ。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしりの的、民の蔑みの的です。で、7節8節はイエスが十字架刑にされた時に人々から実際に浴びせられた罵りの言葉です。あざけりの言葉ですね。ですから22編は間違いなくナザレのイエスにおいて正確に実現した、成就したということがわかります。で、詩編の69編7から11もお読みします。サムチャプター69 verses 7 through 11。詩編の69の7から11、1002ページです。あなたのことで私はそしりを受け、恥辱が私の顔を覆っているのです。私は自分の兄弟からのけ者にされ、母の子らにはよそ者となりました。それは私の家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったからです。私が断食し我が身を泣き悲しむと、それが私へのあざけりの元となりました。私が荒布を自分の衣とすると、私は彼らの物笑いの種となりました。その続きもございますが、これもメシア詩編です。実際にこれらの言葉が福音書の中にも引用されて、イエスにおいて成就したということが書かれています。で、もう一つ興味深いことに、イエスはモーセのような預言者、第二のモーセと呼ばれているという話も前回しましたけれども、新命記の18章の15節のところに出ている言葉ですね。デュルトノミチャプター18 verse 15。で、モーセのような預言者としてイエスは確かに現れて、モーセが一度目は確かに人々から、自分の民から拒絶されました。でも二度目は受け入れられたわけです。イエスも同じように、一度目はご自分の民から拒絶されますが、二度目は受け入れられるわけです。そういうモーセの姿とイエスの姿もぴったり重なるわけですね。今はユダヤ人は、多くはイエス、ナザレのイエスをメシアとしては認めていません。かつてモーセがイスラエルの解放者として彼らの前に現れても、誰も見向きもしなかった、誰も相手もしなかった。むしろ、モーセを亡き者にしようとしたわけです。で、結果的にはモーセはエジプトを逃れて、ミディアンの地に行って羊飼いになるわけです。でもその後もう一度戻ってきて、またファラオの前に立つわけです。イスラエルを解放する者として。同じようにイエスももう一度戻ってきて、ご自分の民を救出するために来られます。その時にはご自分の民もイエスこそメシアであると認めて受け入れるようになります。一度目は拒否されても、二度目は受け入れられる、そういう姿も一緒ですね。ですからメシアはとにかく拒絶される、蔑まれる、のけ者にされる、そういうキャラクターであるということが旧約聖書のそこかしこに出てるわけです。預言者たちというふうに記されているのは、確かにその通りだということがわかるわけです。イエス・キリストが拒絶されたので、私たちが受け入れられたという、この事実も私にとっては慰めであります。イエスが拒絶されなければ、私たちは今もなお神に受け入れられることはなかった。つまりイエスが十字架刑にされなければ、私たちは今も自分の罪の中にいて永遠に滅びるだけのものであったということです。ですから蔑まれること、のけ者にされること、これもまた神のご計画の一部であって、悪いことばかりではないということです。驚くべき神のご計画ですけれども、メシアがそのような扱いを受けることが私たち罪人の救いにつながるんだということ。だからこれは必然なんです。そうならなければいけないということですね。 で、ヨハネの福音書の4章の44節も参照いたします。 John chapter 4 verse 44、 ヨハネの福音書の4章44節、イエスご自身、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なさった。自分の故郷ガリラヤのことです。特にナザレでは尊ばれなかった。もうナザレ自体がですね、人々から尊ばれない、そういう村です。ナザレ人というのはそもそものけ者にされる、軽蔑される、蔑まれる、そういう人たちを指しているんですが、そのナザレ人からもイエスは尊ばれなかった。のけ者とされている者たちからものけ者にされた、そういう姿ですね。実際にナザレの人から拒絶されてイエスは処刑されそうになったわけです。崖から突き落とされそうになった、そういうことも経験しています。で、他にも、使徒の働きの22章の8節、 Acts chapter 22 verse 8、 使徒の働きの22章8節、281ページです。復活のキリストがサウロの前に現れます。後にパウロと改名します。これが有名な 目から鱗の体験ですね。で、8節に、私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。サウロはナザレのイエスを心底から憎んだわけです。そのナザレのイエスを信じるナザレ人の一派と呼ばれている人たちを心から蔑んだんです。女でも子供でも容赦なくとっ捕まえては縛り上げて、そしてステパノという人を処刑したわけです。処刑することは本来ローマ法では許されていませんでしたから、違法行為をしたわけです。ローマ法も破って、しかもステパノには石打ちの刑にされる罪もなかったわけです。無罪の人を殺したわけです。極悪人ですね、大罪人です。でもそんな彼も復活のキリストによって救われて変えられていくのであります。イエスは自らナザレのイエスと名乗っています。自分が蔑まれること、のけ者にされることを恐れていません。恥じてもいませんね。むしろ堂々と、私はナザレのイエスであると。で、旧約聖書を読む限り、救い主はナザレ人である、ナザレ人と呼ばれるものだと、それは明らかですね。そういうふうに呼ばれないものはメシアではない、キリストではないということです。で、24章、使徒の24章5節、 chapter 24 verse 5、 24章の5節、285ページ。実はこの男は、パウロのことです、まるで疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人の一派の首謀者であります。ナザレ人の一派というのがいわゆるクリスチャンですね。クリスチャンと呼ばれて、まだそんなに、世界にはその呼び名が広まっていなかったわけです。ギリシャのアンティオケというところで初めてクリスチャンという言葉が使われました。でもそれも別称ですね。イエスをキリストと信じる者たちがもういつでもキリストのことばっかり口にしている。やることなすこと全部キリスト、キリスト、キリストと、キリスト気違いであるということから、彼らはクリスティアノスとギリシャ語で呼んで、それがクリスチャンという言葉でありますね。で、もう一つ、ここではナザレ人の一派という呼び方が使われています。これもイエス・キリストを信じる者たちを蔑む別称ですね。ですから私たちもある意味でナザレ人の一派と呼ばれるに値するものです。クリスチャンは全員ナザレ人の一派と自称しても別にそれはおかしい話じゃありません。聖書的ですね。ですから、今でもですね、この ナザレというナザレ人の一派という呼び名を使っている教団もありますね。で、私たちがイエス・キリストがそうであったように、クリスチャンと呼ばれる者たちもナザレ人の一派として人々から蔑まれること、のけ者にされること、軽蔑されること、見下されること、そのことを良しとしなければいけない、受け入れなければならないんだということ、このことも知っていただきたいと思います。私たちの中にはのけ者にされたくない、蔑まれたくない、見下されたくない、バカにされたくない、そう思って、対抗意識を持ったり、自分を誇ろうとしたり、一生懸命、自分が人形の人物であるかのように、立派な人物であるかのように、いい人であるかのようにアピールしようとします。いかに有用な人材であるのか、できる人なのかということを一生懸命いろんな人にアピールしようとします。それは全くもって非キリスト的だと言っていいと思います。それはクリスチャンらしからぬ考え方、クリスチャンらしからぬ対応だと、あるいは態度と言っていいと思います。第一コリントの一章を開いてみてください。第一コリントの一章26節から読んでいきますので、目で持ってみてください。1 Corinthians chapter 1 verse 26。これが私たちクリスチャンの姿です。327ページ、それはキリストに似たものだという姿です。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものにするため、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためです。私たちはまさにナザレ人の一派であります。なぜならば私たちは知者ではないからです。力あるものではないからです。身分の高いものではないからです。知恵あるものではないからです。むしろ私たちは愚かなもの、弱いもの、取るにこの世において取るに足りないもの、見下されているもの、無に等しいものです。まさにナザレ人だと言ってるわけです。ナザレから何か良いものが出るだろうか、私たちから、クリスチャンから、教会から何か良いものが出るだろうか、この設問はですね、今も有効です。答えは何も良いものはない。でも強いて言うならば、ナザレからキリストが出て、その日以来ナザレは世界で最も有名な村になったわけです。キリストが出なければ、少年時代から青年時代、およそ30歳に至るまで、そこで家族と一緒に暮らさなければ、ナザレは今も無名のまま、歴史には全く乗らないような、そんな場所だったわけです。でもキリストがそこに来られたから、キリストがそこにおられたから、だから今ナザレは世界で最も有名な場所なわけです。同じことが私たちにも言えます。キリストが私たちの心に来られたから、キリストが私たちの教会におられるから、だから私たちは良いことができるのであります。私たちからは何も良いものは出てきません。パウロも言ってますね。ローマの7章でも、私たちのうちには善は住んでいない、何も良いものは出ないんです。 でも私たちは錯覚を起こしています。私たちは良い人間で、私たちから良いものが出るはずである。私たちは良い人間であることを証明しなければならない。いい人だと思われたい。いい人だと思われれば、それが人々に認めてもらえる。それがクリスチャンとしての証だと。本当にそうでしょうか。もちろん悪い人間であることをわざわざ立証する必要はないですけれども、素の状態であれば、ありのままであればもう悪い人間だということは簡単に即時証明できますけれども、でもそんな悪い人間でも、そんな取るに足れない無に等しい人間であったとしても、私のうちにはキリストがおられる、そのことが知られるならば、それこそがクリスチャンとしての証なわけです。この私の身を通してキリストの素晴らしさが表されるならば、それがクリスチャンとしての証です。私の素晴らしさが現れるはずがないんです。あなたの素晴らしさが現れるはずがないんです。いくらあなたが有能でも、いくらあなたが親切な人でも、人格者であろうと、貧困法制な人であろうと、社会貢献している人であろうと、社会的地位があろうと、あなたが良い人間であるはずがないんです。ですからそんな努力はやめてください。虚しいだけですし、むしろキリストの皆を恥ずかしめるものです。キリストの栄光を傷つける行為でありますね。むしろ今読んだ第一コリントの1章26節以降、それが私たちが日頃から自覚すべきものです。私はナザレ人の一派である。これは私が大切にしている聖句です。たびたびこのことを強調して伝えますけれども、イエス・キリストが何故ナザレ人と呼ばれたのか、イエス・キリストご自身がナザレ人のイエスだと自己紹介までしているわけです。私たちはイエスに習うものです。従うものです。イエスのようになりたいと願っているものです。なのに私たちはイエスとは全く違うことを考え、違うように振る舞おうとします。そして自分を誇ろうとしますね。それは全く非聖書的であり、イエスに似ても似つかない考え方、行為であります。何か自分が立派でもあるかのように考えているならば、人よりも自分の方が勝っている、マシな人間だ、あんな人間では違うとは同じにしないでもらいたい。あんなひどい人間ではありません。あんなどうしようもないクリスチャンではありません。心の中にちょっとでもその思いがあるならば、あるいはノンクリスチャンも見下して、あの人はクリスチャンでもないし、イエス・キリストも知らないし、聖書も読んだことないし、どうしようもない人間だと鼻で笑って心の底から見下げているならば、それもまたキリスト的ではありません。イエスはそのように罪人の私たちのことをご覧になりませんでした。そのように扱われなかったわけです。聖霊が皆さんの心を探ってくださるように、私たちがナザレ人と呼ばれることを恥じているならば、私たちがナザレ人であることを否定しようとするならば、あなたはイエス・キリストを拒んでいるんだということ、従うことを避けているんだということ、イエスのようになろうとはしていない、そういう反抗をしているんだということ、覚えていただいて、その罪は大きいです。そのような生き方を続けている以上は、あなたには祝福はありません。イエスを拒んだ人たちの最後を皆さんは知っているはずです。マタイの2章を見ても明らかですね。まずヘロデ大王、そして祭司たち、律法学者たち、皆イエスを拒みました。そしてイスラエルの人たち、故郷のナザレの人たち、ガリラ人ですら皆イエスを拒みました。その最後はどうなったのかということ、そのことも私たちはあらかじめ知らされていますので、そのような最後を遂げたいとは普通は思わないと思いますね。でも今あなたがイエス・キリストを拒んでいるならば、 結果は同じです。自分だけは例外だと思ってはなりません。漏れなくキリストを拒む者は最後はキリストに拒まれていくということです。キリストを拒否する者は最後はキリストに拒否される。私はあなた方のことを全然知らない、私の前から出ていけと言われてしまいます。イエス様の名前で私はあのことをこのことをしたんです。主の御名によってあのことこのことやったんです。お祈りもしました。教会にも通ってたくさん奉仕もして献金もしました。伝道もしました。悪霊も追い出しました。奇跡も行いました。主の御名によって予言しました。何一つイエスの目から見てそれらは評価に値しない。なぜならばあなたはイエスをそもそも受け入れてないからです。ですからこれで閉じていきたいと思うんですけれども、これまで学んできたクリスマスストーリー、皆さんにとっては馴染みのあるものばかりで、もうさらっと読み進めてしまう、そういう箇所だったと思うんですが、あえて時間をかけてゆっくりと進めてきました。これを自分のことに、自分のこととしてですね、捉え直すという作業をしたつもりです。適用するためにいろいろな説明もしました。たくさんの解釈も皆さんにお分かちしました。その目的はそれらを聞いて皆さんがそれに答えるということ、それを聞いて自分はどうしなければいけないのか、どうすべきなのか、そのことを考えてもらうために伝えてきました。ですから適用なしにこのクリスマス物語を、興味深いお話でした、そういう解釈もあったんですね、そんな観点もあったんですね、面白かったです。で終わろうとするならば、残念ながらあなたはイエスに反対して反対した人たち、イエスを拒絶してした人たちと同じ立場に身を置くことになります。そのことを忠告警告として最後伝えておきたいと思いますので、どうかこの時主に立ち返って、そしてこれを自分のこととして捉え直していただきたいと思います。適用というのは先延ばしにしていいものじゃありません。即刻実行するものです。実践するものですね。模範としてはヨセフの姿が2章の中に描かれていました。彼もさまざまな弱さがあるということも皆さんには伝えています。つい恐れてしまう、そういうことも私たちのうちにも確かに認められます。それでも彼は従ったんです。状況がどうであれ神の言葉に従ったんです。夢を通してではありましたけれども、でもそれは確かに主の言葉でありました。でそれだけじゃなくて予言の言葉も合わせて、ここに描かれてました。成就するためであったと、何回も強調されてました。ですから夢の啓示だけじゃなくて書かれた言葉、旧約聖書にもう明記されている言葉も、2つですね、少なくとも神の啓示を確認するために挙げられていますので、そういったものをすべて駆使してヨセフは従ったわけです。でイエスの生涯もすべて予言通りに進んでいきましたので、どんな障害があろうとも神の予言を妨げるものは一つもなかったということ、神の力に勝る力は権力はないということ、イエスの生涯は神の御言葉が成就するための生涯でありました。同じようにイエスに従う私たちの生涯も神の言葉が成就するための生涯でなければなりません。あなたの夢が願いが願望が欲望が叶うための生涯ではないんです。それは滅びゆく人たちの生涯です。でもひとたびイエス・キリストを自分の救い主として受け入れ、罪から救われた者はイエスに全てを捧げます。イエスのように生きること、自分を捨て自分の十字架を追ってイエスについていくこと、私たちは選んでいます。で、そういう私たちもイエスと同じくこの身において自分の生活において 人生において神の御言葉が成就するということ、そのことを目的とします。それ以外のことがならないように、神の御心だけがなる生涯を私たちは選んでいくものであります。御心に損じたもの、的外れなことがこの身に起こる、成就するということは絶対に避けなければならないということも教えられます。改めて自分の生活がどうなのか、今後いろんなことを皆さんも計画していると思います。自分のこれからやりたいこと、自分の進路、自分の将来、老後、いろいろ計画を立てていると思いますね。でもそれは神の御心にかなっているものでしょうか。神の御言葉が成就するようなものであるのかどうか再吟味していただいて、そうでなければあなたは最終的にはキリストに反対するものになります。ヘロデのように自分の計画を推し進めて平気でイエス・キリストを抹殺します。亡き者にするわけです。キリストを除外するんです。のけ者にするんです。まるでキリストが自分のうちにいないかのように、存在しないかのように、ヘロデと同じことをするわけです。罪を犯すたびに私たちはヘロデ以上の残忍な恋をします。罪のないお方イエス・キリストを、神の子を自分の手で殺すんです。ですからヘロデのことだけを指さすことができないということは前にも伝えた通りです。そんな生き方をしていていいんでしょうか。本当にその先には幸せがあるんでしょうか。喜びがあるんでしょうか。平安があるんでしょうか。愚問かと思うんですけれども、忘れてしまうと思います。自分自身に何度となく問いかけてみてください。これから自分がやろうとしていること、今やっていることはどうなのか、一つ一つ考えなくてはなりません。もし的外れなことをしているならば、即やめなければいけない、即変えなきゃいけない、悔い改めなきゃいけない、遅くはありません。今生きているならばそれができます。死んだらそれができないんです。当たり前の話ですけれども、いつかっていうのはだから保証はないと言ってるんです。確かに言われていることはその通りだと思います。でも今すぐというわけにはいかないんですと、あなたは最後まであごこうとするかもしれませんが、じゃあいつするんですかということをもう一度考えてほしいと思います。答えることができないと思うんですね。明日しますと言っても明日がないかもしれないからです。だから今晩今ここで悔い改めるのを、強くお勧めします。もちろん悔い改めは強制するものじゃありませんので、私が無理やり皆さんを改心させるなんてことはできませんが、でも神の言葉には力あることを私は信じています。皆さんの心に触れること、心の奥に届くこと、心を変えること、私にはできませんが、神の御言葉にはその力があると信じていますので、ぜひその働きかけに応えてほしいと思います。そうするならば、あなたは全く新しく作り変えられたものとして、ここから新たなスタートが切ることができます。ではこれで、マタイの2章を終えたということに、させていただきたいと思います。適用は尽きることがないので、学びを終えても、これで、もう2章は、もう考えないと、2章はもう振り返らないということではないので、これも何度も言っている話なんですけれども、学んだことをすぐ忘れるのが私たちの悪いところですけれども、確かに、記憶は衰えてしまうかもしれません。でも一つでもいいですから実行してみてください。適用してみてください。そうすればそう簡単には忘れなくなります。適用しないものからどんどん忘れていくわけです。頭に詰め込んだものはもう翌日には忘れていると思います。もう来週はもう忘れていると思うんですね。これだけ長い時間ずっと聞いていてもノートにいっぱい書いても結局来週にはもう忘れているんです。なぜならばあなたはそれを自分のこととして受け止めていない、そして適用もしていない。そのことが むしろ祝福ではなくて、呪いになってしまいます。なぜならばあなたは正しいことを知っているのに、良いことを知っているのに、主の御心であることを知っているのに、それを行わなかったからです。それはその人の罪としてまた問われていきますね。ですからここにいることはある意味で危険なことです。知れば知るだけ罪を問われるからです。じゃあ来週もう来るのやめますとあなたは悪事を働かせるかもしれませんが、まあ、それも皆さん分かっていると思います。言うまでもないことですけれども、そうやって神から離れれば離れるほど、あなたはますます固くなになって、そして永遠の命からは離れていきます。神の祝福からはますます遠ざかっていきますね。だから自分が弱くても無能でもダメな人間、私は本当ダメクリスチャンです、それでいいんです。開き直ってそう言ってるんじゃなく、そういうふうに、自分を受け入れようとするんではなくてですね、それが事実として、それでもなお主はあなたのことを愛されています。自らをナザレ人と呼んでくださるお方です。私たちと同じものになりたい、私たちにもっと近づきたい、私たちと一体化したい、罪人と呼ばれることも厭わなかったわけです。十字架にかかることも厭わなかったわけです。私たちの罪を喜んで肩代わりしてくださる、そういうお方ですから、恐れずにダメ人間でもダメクリスチャンでも構いませんから、イエスにすがってください。イエスが、ナザレのイエスがあなたの救い主です。イエス以外にあなたを救うことのできるお方は他にいません。自分で自分を救おうとなんて愚かなこともやめてください。自助努力したところで、何も実を結ぶことはできません。あなたから何も良いものは出ないんです。ナザレからは何も良いものは出ない、イエスも認めています。でもナザレのイエスからは良いものしか出てきません。そのことを私たちは教えていただいたので、ますます、イエスを求めてください。東方の博士たちのように、どんな時間をかけてでも、どんな労力をかけてでも、どんなお金をかけてでも、全生涯をかけて、ナザレのイエスを追い求めてください。そこには救いがあります。そこには希望があります。そこにはあなたの求めるすべてがあるということ、欲するすべてがイエス・キリストのうちに必ず見出せるということを、知ることになりますので、それを早速今晩から始めていただきたいと思います。ではこれで本当に終わりにします。最後お祈りして閉じさせていただきます。愛する天の父なる神様、今晩マタイの2章を終えることができましたことを感謝いたします。これまで時間をかけてたくさんのことを学んできましたけれども、多くは忘れているかもしれません。でも今晩聞いたことは忘れたくありません。来週にはすっかり抜け落ちているということがないように、今週1週間かけて少なくとも今晩学んだこと、また先に学んだことも、先週以前にも学んだことも聖霊によって思い起こさせていただけるならば、どうかその一つ一つに対して適応していくことができますように、御言葉を行うときに私たちは祝福されるということも約束されています。こんなに一生懸命聖書を学んでも祝福されているという実感がありませんという人は、間違いなく実行していない人であります。間違いなくそういう人は洪水が来たときにひどく倒れてしまう人であります。どうか今晩からでも認識を改めて、考えを変えて、悔い改めて新しく始めることができますように。神の恵みは尽きることがありません。やり直しが効かない人生はありません。救われない人は一人もいません。私たちが望むならば、 すべての必要が必ず備えられます。どうか今願いますように、求めますように、祈りますように、そして祈り続けますように、一人一人を奮い立たせてください。もっとイエスのもとに近づけてくださいますように、ナザレのイエスをもっと深く知ることができますように、そして自分自身も何者であるのか本当に分かって、本当の人生を歩むことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。